ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。米国は公開のコンテナ乗っ取りを試みたフーシー派の船を破壊したことについてお伝えします。アメリカ海軍は公開で乗組員がコンテナ船に乗ろうとしたフーシー派の船を破壊しました。この事件はフーシー派支配地域の船舶4隻が公海で貨物船に発砲した際に発生しました。1月1日月曜日、BBC が報じたところによると、現地時間12月31日日曜日、イエメンのフーシー派支配地域から4隻の船がマースク公衆船に発砲しました。その後、近くの米軍艦のヘリコプターが救難信号に応答しました。その後、米軍は自衛のために3隻の船を沈みました。米国はフーシー派の乗組員から発砲されたと発表しました。ボートのうち3隻の乗組員が死亡し、4隻目のボートはその地域から逃走しました。一方、フーシー派の報道官は事件後に同グループのメンバー10人が死亡または行方不明になったと発表しました。それでは次のニュースです。日本大震災死者数6人に増加したことについてお伝えします。日本のマグニチュード 7.5 の地震による死者数は6人に増加しました。この新たな犠牲者は警察と地方自治体が建物の瓦礫の中から遺体を撤去することに成功した際に報告されました。ロイター通信が1月2日火曜日に報じたところによると、この大地震は現地時間の1月1日月曜日午後に発生しました。地震により建物が破壊され、数万戸が停電し、いくつかの沿岸地域の住民が広大に避難しました。この地震はまた日本の西海岸沿いと隣国の韓国でも高さ約1メートルの波を引き起こしました。救助活動を支援するために陸軍職員が派遣されました。一方、地方空港の一つは地震により滑走路に亀裂が生じたため閉鎖されました。それでは次のニュースです。政府は在日本インドネシア人に余震と津波に警戒するよう呼びかけたことについてお伝えします。インドネシア政府は現地時間月曜日午後に石川県でマグニチュード 7.5 の地震が発生したことを受け、 東京のインドネシア大使館と大阪のインドネシア総領事館を通じて在日本インドネシア国民に対し余震と津波に警戒するよう呼びかけました。外務省のインドネシア国民保護インドネシア法律府上局長のユダ・ヌグラハ氏は月曜日ソーシャルネットワークを通じて同党がインドネシア国民に対し地元当局からの情報や指示を常に監視するよう訴えたと強調しました。ユダ・ヌグラハ氏によると日本時間月曜日夕方の時点で日本の西海岸沿いの津波警報はまだ解除されていませんでした。同氏は外務省は現在地震と津波の影響を確認するために東京のインドネシア大使館及び大阪のインドネシア総領事館と調整していると付け加えました。それとは別にインドネシア大使館と総領事館は地方自治体やインドネシア人コミュニティのメンバーとも連絡しています。それでは次のニュースです。ヌサンタラ首都当局は非国家予算ヌサンタラ投資建設の 80% という目標は達成可能についてお伝えします。ヌサンタラ首都当局はヌサンタラ市開発資金の 80% を非国家予算から調達しないという目標は達成できると述べました。プナジャムでのヌサンタラ首都当局のバンバンスさんとの所長は月曜日2024年にはより多くの投資家がヌサンタラ市に長期資本を投資するだろうと楽観的でした。バンバン氏によると2023年12月末までの実績を見て国家予算以外のヌサンタラ市開発資金の 80% は満たされると確信しているということです。ジョコイドル大統領は東カリマンタン州の北プナジャンパセル地区とクタイカルタナガラ地区の一部にインドネシアの将来の首都を建設する資金は約466兆ルピアで、その約 19-20% が国家予算から提供されていると述べました。バンバン氏は2023年を通じて国内投資家23社が非国家予算投資額約41兆ルピアで新生インドネシアの首都に建設開始の印として最小の意思を置く予定であると付け加えました。それでは最後のニュースです。国営電力会社のエネルギー転向プログラムは12兆ルピアのグリーンローン支援を受けたことについてお伝えします。国営電力会社が運営するエネルギー転向プログラムは複数の国営金融機関から12兆ルピアに達するクリーンローン支援を受けました。国営電力会社のダルマワン・プラソジョ社長は火曜日ジャカルタでの声明で複数の国営金融機関からの支援はエネルギー転向実現におけるインドネシアの現在の強さの証拠であると説明しました。ダルマワン氏は国営電力会社は全ての関係者の支援を得てグリーンエネルギーの開発を加速することに尽力していると強調しました。ダルマワン氏によると国営電力会社と国の金融機関との良好な協力はエネルギー転向を加速する上でのインドネシアの全ての構成要素との団結と相乗効果の証拠です。同氏は現在国営電力会社はインドネシアが環境に優しい国になるよう奨励するための様々な戦略的装置を講じていると付け加えました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。 リスナー皆さん、コメントです。今回は災害への備えについてお伝えします。2024年の新年を世界中の人々が喜びを持って迎えています。期待と決意は、前年よりも良い年になることが期待される新年に対する人々の楽観的な気持ちの表れとして伝えられます。新年を迎えるお祝いやパーティーは、社会のもっともっと遠く離れた最小単位である家族に至るまで、世界中のほぼすべてのコミュニティで開催されます。新年のお祝いの伝統は、新年の始まりを示す深夜12時ちょうどに音楽演奏と花火が開催され、楽しく行われます。しかし、新年を迎える祝賀行事の中で、私たちはいつ襲うかわからない危険や災害を忘れてしまいます。大晦日を迎える地域活動のさなか、インドネシア各地で再び地震が発生しました。12月31日日曜日、西ジャワ州パガンダラン県でマグニチュード 5.0 の地震が11時53分現地時間で揺れ、遠くタクシクマラヤ市でも感じられました。同じ日の午後2時35分現地時間頃、まだ西ジャワ州にありスムダン地域のその周辺はマグニチュード 4.1 の地殻変動地震によって揺れがしました。大晦日前により大きな共同、つまりマグニチュード 4.8 の地震がスムダンで発生し、数百の建物に被害を与えました。この地震はインドネシアの地域を震撼させただけではありません。2024年が始まり、1月1日月曜日マグニチュード 7.5 の大地震が日本のいくつかの地域を揺るがし、日本の西海岸地域で大津波の可能性について早期警報が発令されました。日本の岸田文雄首相は住民に対し、余震に注意を払うよう呼びかけました。沿岸地域の住民は直ちに高地で津波から安全な場所に避難する必要があります。2024年に先立って、そして2024年の初めに発生した自然災害は、人材が常に警戒し、地震を守り、自然のバランスを維持する準備ができていることを確かに思い出させました。人類はこれから起こる災害に抵抗することはできません。しかし、少なくとも私たちはこの災害のリスクを回避し、軽減することはできます。インドネシアは、環太平洋火山帯の真ん中に位置する地理的位置により、地震や洪水などの様々な自然災害に対して、脆弱な熱帯国となっています。このため、政府や国家防災庁、地方防衛庁などの関係機関、メディアは国民が防災・減災の重要性を知ることができるよう、積極的に広報・情報提供を行う必要があります。この情報を活用し、災害への備えを万全にすることができます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、キヨの歴史です。キヨは1962年1月2日に マンダラシレイブーの結成のことから始めます。マンダラシレイブーまたはコラは1962年大統領令第1号によりジョギジャカルタでトリコラ作戦が指揮された後、1962年1月2日にスカルノ大統領によって編成された司令部です。マンダラ司令部は西イタリアを解放するために設立されました。この司令部はソラウェシと南南東部のマッカサルの拠点を置いています。マンダラ司令部のおかげで米国代表のエルスウォルス・バンカーはオランダとインドネシアの問題について提案を出し、西イリアンがインドネシアの手に戻ることで最終的に解決されました。次は1971年1月2日にウスマル・イスマイルが死亡したことについてです。ウスマル・イスマイルはインドネシアのプロデューサー、作家、ジャーナリストであり、ミナカ部族の作家です。彼はインドネシア映画の先駆者とみなされています。彼はインドネシア現代劇の王であり、インドネシア映画の父としても知られています。1971年1月2日、ウスマル・イスマイルは脳卒中で亡くなりました。最後は世界内向者の日はドイツの人気心理学者でサッカーのフェリシタス・ヘインによって創設されました。2011年9月20日、ヘインは世界内向デーが必要な理由というタイトルのブログを書きました。同誌は記事の中で内向型の特徴に対する世界の認識が高まる期待に来ていると述べました。ヘイン氏は内向的な人々が直面する差別のいくつかの事例を強調しました。一晩大衆による内向型に対する評価の低さも含まれています。したがってヘイン氏は世界内向者の日を毎年1月2日に祝うことを提案されました。ヘイン氏によると世界中の内向的な人々がクリスマスから新年までの休暇の疲れた喧騒を終えて新高級するのはこの日だということです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Segala luka. tak sanggup. Hancur tanpamu akan berlalu. Tak mengapa menangislah.
Minasan Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia Gaimu Daijin wa Yogyakarta o bunmei toshi toshite kakuritsu suru tetsugaku jiku nitsuite genkyu shita koto nitsuite otsutai shimasu. Indonesia Kyoukoku no Retno Marsudi Gaimu Daijin wa 2023 nen 9 月 18 日に Yogyakarta no tetsugaku jiku ga UNESCO niyotte sekai bunka isan ni shitei sareta koto de ジョクジャカルタが世界的に認められた文明都市であることが確認されたと述べました。これは12月28日木曜日、ジョクジャカルタのカバティハン複合施設グドンプラチマサナでジョクジャカルタの宇宙時空とその歴史的建造物またはジョクジャカルタの哲学時空の世界遺産指定証明書をジョクジャカルタ特別地域知事スリースルタンハムンクブオの住世に手渡す際にレッノ大臣から伝えられました。レッノ大臣はジョクジャカルタの哲学時空がユネスコによって確認されたインドネシアの10番目の世界遺産になったと述べました。レッノマスディ大臣によれば、これは16世紀から現在まで発展したジャワ文明の持続可能性の証拠だということです。レッノ大臣はジョクジャカルタ哲学時空はパンデミック死やガムラン楽器などの物質的な文化要素と伝統、新刊本、芸術、文学、祭り、儀式、ジャワの哲学的価値観などの無形の要素との調和の 取れた組み合わせの具体化であると説明しました。このため動詞は今回の就任に祝意を表明しました。レッド大臣はユネスコの世界遺産認定によってジョクジャカルタの魅力が増加し、ジョクジャカルタの特殊性がさらに始まると信じています。ジョクジャカルタ哲学時空とはジョクジャカルタ市、ジョクジャカルタ特別地域とその周辺地域の風景や建物を一直線上に描く哲学的懸念です。この路線は北はマラピザン、ジョクジャカルタのトゥグ・マリオボロ通り、ジョクジャカルタ王宮複合施設から南はインド洋まで伸びています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Oh,
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれたダマタのモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレのアクセサリーがついたクリアックウケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村基を実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニ、日本語で現在。ディープシシル、日本語で海岸で。プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. 今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama. Nihongo de 一緒に。Beliau. Nihongo de 彼。Petugas. 日本語で役員。Taman Nasional. 日本語で国立公園。リスナー皆さん、会話の中であなたは、Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa。日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス・シーによって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。トルンブカラン、日本語でサンゴ礁。トルンブカランでカリムンジャワサンガティンダ、日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブ林。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuritsu Kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Beach to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no Karibu kai toshite shirarete imashita. Rizna Minasang, saigo ni moichi do reibun o kiite mimashou.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Rizna Minasang, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Indonesia.
Rizna minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Anita ga utau Sambas Mendunia o goshoukai shimasu. Sambas Mendunia という kyoku wa Muda Mahendrawan niyotte sakyoku saremashita. Kono kyoku wa kyoryoku katsu sekai teki na bunmeishi o motsu Nishi Kalimantan shu Sambas shi no monogatari wo katatte imasu. この曲は歌詞を通じて若い世代にグローバルな思考を持ち祝福のために文明を維持しようと努めるよう呼びかけました。サンバスムンドゥニアという曲は現在北京語、マレー語、ブギス語、ダヤク語、マドゥラ語などいくつかの言語バージョンで書かれています。それでは皆さん、アニタが歌うサンバスメンドニアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。